熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤おさむおさむさん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ゴールデンウィークも明けまして、まああっという間に1週間ね、本当に早いもんで、もうあの金曜日ですよ皆さん。またお休み入っちゃいますけど、はい、あのどうですか皆さん、あのゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。っていうか、もうテストがあるとこも多いんでね、私たち塾の業界としてもですね、あんまりゴールデンウィーク引っ張ってられない、もうあの初週間でテストだったりとか山盛りなので、もう気分切り替えて今週はですね、まあテスト対策だとか、もうあのテストだから授業がとかね、宿題がとか、そんなコメントが飛び交ってるので、なんかもうね、なんか楽しかった余韻、まあそうですね、お休みの余韻はね、もうねほぼほぼない状態になっておりますが、まあね、しょうがないですね。私たちもね、ちょうどね5月に入ると、なんとなくやっぱりあの休み明けって昔結構ね、あのまったりしてること多かったんですけど、なんとなくやっぱテストとかいろんなこと追われてるので、結構あのそのリズムができてくると、結構もうすぐにやっぱり子供さんたちはね、目標があると早いので切り替えが、まあ、大人が結構ね休みの間のいい感じを引きずっちゃうかもしれませんけどね。私もあの休み中は、まあ比較的あの生徒さんが来ないとき、休み中、まあ授業がないときはですね、やっぱり静かな会社とか静かな教室なので、まあその時にいろんなことをね、考えたりやったりするんですけれども、まあお休みって言ってもね、あっという間に時間は経ってしまうんで、気がついたらもう日常が始まってるような状態で、忙しく送ってるんですけれども、皆さんはねどうですか、切り替えスイッチ入りましたでしょうかね。今ねちょうど開けたら、いろんなこと、まあそのなんていうのかな、やっぱり、まあ、ちょうどね5月からっていうと新たなスタートも多くて、いろんなところで今お声かかって、結構遠くへ出かけることとか、あるいはいろんなところで、英語の授業してほしいとか、結構そういうお話もね増えてきて、やっぱりネイティブの先生たちも含めて、結構5月から稼働みたいなのが結構多くてですね、もう朝から晩までフル稼働で、なんかねいいですね、やっぱりこうみんなが動き回れて、いい感じで授業がこうね、始まっていくっていうのは、やっぱり僕らっていうのはやっぱりスクールやってる側としてはね、非常に楽しいなと。だからまあこの5月休み明けとはいえですね、なんかどっちかっていうとなんか、新年度スタートしたみたいな気分でね、張り切ってやれてるんで、いい感じが送らせてもらってます。なので、まあ、今日もですね、5月一発目、放送ですから、まあ、生放送なので、今日もしっかりとですね皆さんに5月の、いい感じをですねお伝えできるように、教えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに。メッセージも募集しています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシノニ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあ、ちょっとしたお悩み相談からね、お休みの過ごし方だったりとか、あるいは勉強頑張ってる、まあ勉強の疑問なんかもね言っていただくと嬉しいです。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時14分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、まあゴールデンウィーク明けまして一発目、もうね先ほど言いましたけども、もう5月はねテストがいっぱいですから、ね、ラジオなんか聞いてる場合じゃないかもしれませんけれども、はい、ちょっとひとときね耳を傾けていただければなと思いますが、まあ、ちょうどね昨日かな、なんとね愛知県でもあまり行くこと僕なかったんですけど、ちょっといろいろ英語のことでお願いされまして、蟹江町っていうところに行ってきたんですね。 まあね、あんまり行くことないですけど、皆さん行かれたことありますか？あの、まあ、豊橋からすると本当に反対側ですし、まあ、あの、遠、まあ、遠いっていうことはあれですけど、近くはないですね。はい。あの、結構あの、普通校舎も、あの、名古屋の旭ヶ丘っていうところまであるので、あの、まあ、日清とかね、あんまり皆さん行かれることないかもしれませんけど、トヨタもあの校舎がありますので結構行くことは多いんですけど、やっぱり名古屋市抜けて反対側ってあんまりそんな行くことが、まだ校舎もないもんですからね、行くことなかったんで、なんか初めての場所みたいな感じで結構新鮮でしたね。はい。まああの、セントラ行くとかね、まあ、飛行機の関係で、向かい行くとかって、まあたまにね通ったりとか、まあ三重に行くときはね、あそこ抜けていくことも多いんですけど、あんまりね行くことなかったんで、まあね、だからやっぱ地域違うというか、愛知県でもね、やっぱ雰囲気がまた全然違いますよね。はい。だからたまにね行くといい、良かったんですけど、ちょうどその英語の関係でね、いろいろ英語のことやりたいっていうお話があったので、ちょっといろいろ行って話をしてきたりしたんですけどね、新鮮でしたね。なんかまあそんなにね、まあ、混んで、もうゴールデンウィーク明けてね、休み終わったんでそんなに混んでないのかなと思いきや、結構なんとなく渋滞もしながら、まあ、ちょうど混んでる時間帯だったからかな。で、帰りはちょうどね、日清が抜けて、豊明とか、ね、トヨタを抜けて、あの、校舎に寄って帰ってきたので、結構そうですね、4、5時間かな。まあ、車だったんで、ロングドライブですよね。はい。まあ、ゴールデン口はさすがにあの、混んでると思ったので、まあ、休み明けだからちょうどいいぐらいだったかもしれませんけど、なかなかやっぱりね、この5月、4月後半ぐらいが5月って本当なんか道も混んでて、なかなかこう賑わってる感じがすごいね、してましたね。ちょうどね、ゴールデン口もちょっといろんな場所に行く機会があったので、駅にもいたんですけど、まああの、なんだろうな、すごくこうやっぱり海外の方とかも多いので、やっぱりこう人がうわっている感じって久々に感じて、なんかやっぱり賑わってるとでも元気は出ますよね、なんかね。なんか混んでるのも、まあ嬉しくはないですけど、やっぱりでも、そういう空気感ってね、なかなか経験できてなかったんで、やっぱりこう、触れ合えると本当嬉しいですね。それがまあ、海外の方、比較的ね、なんか欧米の方とか多いような印象はあるんですけど、まあ、アジア系の方もだいぶ増えてきてはいると思うんですが、だいぶまだこれからね、まだまだ来られる方増えるんじゃないかなっていう空気感をなんか感じながらね、やっぱりゴールデンウィークも、過ごしてみましたけどね。はい。でもまあ、うちの先生たちも、ネイティブ先生多いので、ゴールデンウィークはいろんなとこ行って、日本文化を学びに行ってるみたいなんで、なんかまだちょっとね、授業がすぐ始まってしまったのであんまり話せてないんですけど、まあ大体こう人気は、まあ京都とかね、当たり前ですけどね、もう広島とかね、結構広島はね、メジャーみたいで、やっぱり行きたい子多いみたいですね。本州の中で行き来できるじゃないですか。なので、まあ、東京は言わずもがなで、もう東京とか、まあ、でも京都、大阪方面行くっていう子は、まあまあ多いかな。もう中には海外行っちゃうっていう子もいるんですけど、まあ、ただちょっとフライトが結構今、費用もね、なかなかするんでね、簡単には海外行けないっていうのもあって、まあ、先生たちも結構、授業がない時は日本文化とか日本を学びとか日本を感じながらね回ってるんで、まあそういう人たちもね結構いるのかななんて思いながら、日々ゴールデンウィークの時に、まあ情報は入ってこないですけど、お休み中もあるんで、だけどまあなんか、そういう話はねちょこちょこ思い出しながら過ごしてましたけどね。はい。まあね、でもお休みのことばっかり言っててもしょうがない。先ほど言ったようにね、テストが始まりまして、忙しい中で、今日はですね、この後、ゲストの方をお呼びしてですね、いろいろ話をしたいと思っておりますが、今日はね、塾関係ですかね。やっぱり一番ちょっと盛り上がりそうな、まあ、この時期に、ぴったりの、方をお呼びしてですね、コーナーをお届けしていきたいと思っておりますので、なかなか私もいっぱいゲストの方をお呼びするんですけど、まあ半分ぐらいは塾とか英語スクールとかね、そういう関係の方が多いんで、半分、まあ3分の1はそうですね、確実にね。だからまあちょっとね、同じ業界もありますので、今日はちょっとね、もういろいろ 気合を入れながら皆さんにね、まあ勉強頑張ってもらうというために放送をね、ゲストの方呼んで後でお届けしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、この後は週替わりコーナーをお届けして、あ、すいません、ゲストの方を呼びしてコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのは佐野元春、サムデイ。佐野元春でサムでお届けしました。時刻は6時22分です。ここからの時間はゲストの方を呼びしてのコーナーをお届けします。さあ、今週はですね、ゲストの方をお呼びしてちょっと熱血トーク、まあね、業界同じですのでお届けしていきたいと思います。今日はですね、株式会社代表取締役の松下雄介さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ありがとうございます。やっと来ていただきました。
ありがとうございます。
同じ業界なんで、もうね、聞いた人は聞けばもうすぐあーと思うと思うんですけれども、まあ、やっと実現しまして、今日ね、話に来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、せっかくなんで、
はい、
最初簡単に自己紹介なんぞお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。はい、まず会社の方でいきますと、
はいはい、
株式会社テップっていうのが、はい、愛知県の三河地方を中心に、はい、中学受験、高校受験、大学受験、都心衛生備考等をやっております。はい、27教場やっております。
すごい数ですね。
ありがとうございます。私自身も、はい、大学卒業後にですね、テップにそのまま入りまして、
はい、
最初は集団授業の英語を担当しており
ますが、はいはいはい、
そこからシフト等をいくつかやって、
はい、
で中学受験で現代文も教えて、
はい、
で東進衛生予備校の校舎長もやらせていただきました。ですから、まあ、この業界としてはちょっと珍しいんですけども、はい、中学受験も高校受験も大学受験も一通りやらせていただいたと、うん、いったところが、まあ、私の、まあ、ある意味売りになっておりますので、よろしくお願いします。
受験のプロじゃないですか。
いやいやいやいや、なかなかそうですね、うまくいったところもあれば失敗も多かったので。
どこが一番こう自分の中でこう受験とした得意とか、一番こうなんか思いがあるとかあるんですか。
それぞれやっぱり思いはあるん、
はい、
ありますし、
はいはい、
思い出深い生徒さんっていうのもいっぱいいますけども、はい、まあ、スタートと初心はするべからずという意味では、集団の英語の講師として高校受験をっていうのがある意味一番強いのかもしれないです。
ああ、そう、そういうことですね、はい、なるほどなるほど。テップさん自体としては一番やっぱり力を入れてる部門っていうのはどこなんですか。
今はですね、はい、まあ、校舎の数でいきますと東進衛生備校が、
はいはい、
一番校舎の数としては多いもんですから、
はい、
大学受験を中心に頑張ってるかな。
なるほど、やっぱり大学受験ですね、
はい、大変ですね。
まあでもいっぱいね、大学受験って言うとやっぱりあの東進衛生部校さんもありますし、それこそすぐここに見えてますけど河合塾さんもありますし、はいはい、それこそ武田塾さんもありますし、はい、もういっぱいねやられてる中で、はい、やっぱり東進さんってこうやっぱりメジャーじゃないですか。
はいはい
はい、やっぱり何が一番こう魅力なんですかね。
魅力ですか。
はい、
それはですね、やっぱりあの心の指導って言って、
はい、
あの都心のコンテンツっていうのは基本的にきちっと正しい方法を踏めば成績伸びるようになってます。ただそのなんていうんですかね、生徒さんがやる気になるまでっていうのはなかなか難しい部分があるので、はいはい、そのあたり の火をつけるっていったところの指導が得意というのがある意味売りなんじゃないかな。
なるほどですね。その火をつけるっていうのは大事ですよね。
はい、本当に
やっぱり子供たちなかなか火つかないですからね。
そうですね。つく子もいれば、はい、なかなかですね。
なるほど。ちなみに松井さん自身は火をつけるには何かいい方法あるんですか。
何かいい方法ですか、はい、まあ、最初はその子に合わせて、はい、話とかをしてるんですけども、
うん、
その子の夢とか、はい、将来のことを聞いてる中で、うん、逆にゴール地点からお話をしてあげる。
ゴール、
はい、
はいはい、
例えばこんな人間になりたい、
うん、
例えば、過去にいた子でいくと、
はいはい、
医者になりたいっていうだけじゃなくて、うん、実際に国境なき医師団
に入って
活躍したいなんていう子がいたもんですから、じゃあそこから逆算するとっていうようなお話から。
あ、そうすると何が必要なのかと。
そうですね、
今自分がやるべきことは何なのかと。
そうですね、でそういったものが見えてくれば、うん、結局、うん、勉強頑張るっていうのが苦ではなくなる。
なるほど。
苦ではなくなる状態を作っちゃうと、もう本当に夢に向けて一直線
頑張ってくれると。
はい、
なるほど。なんか逆算するのなかなかね、まあ、きっかけがあったりとかそうやってこう言っていただいたりとかすると、
ええ、
子供たちもイメージしやすいかもしれませんけど ね、
そうですね、
はい、なかなかあと自分で考えろというとね、なかなかこう ね、
そうですね、
難しいかもしれない。そういう役目をやっぱり担ってるんですかね、私たちもね、
はい、ところは大きいですね。
やっぱりそうですよね。でもやっぱり集団指導と個別とかね、いろいろあるじゃないですか。またちょっと違いますよね、集団と個別の。
そうですね、
引っ張り方もね。
はい、集団は集団ならではのやっぱりみんなで競い合うという意味では、
うん、
集団の魅力っていうのは多分にあるとは思いますし、
はいはい、
一方で個別って言ったらやっぱり個々に合わせたきめ細やかな指導ができるっていうのは個別ならではないかなというふうには思う。
なるほど。でもテップさんも27教室もあると、いろいろバリエーションが豊富でね、えなかなか
いろいろとやらせて、
幅が広いですよね。
はい、そうですね、
はい、
自社でも中学受験の四谷大塚から、
はいはいはい、
東進中学ネット、
うん、
で中学生だと他にも、集団、自立学習の教場、
うん、
個別もやっておりますし、
はい
はい、TEP っていうのがもともとは、
はい、
トータルエデュケーションプロジェクトって言って、総合教育企画の頭文字ですから、
は
い、まあ、いろんな形式でその生徒さんに合うコンテンツで学習をしながら地域貢献ができればなと思っております。
なるほど。でもね、東三河ではもうかなり老舗というか。
そうですね。
ねえ、だからかなり通われてる方も多いんじゃない、聞いてる方でもね、テップだったって方もいると思うんですけど。
ありがとうございます。
ねえ、もう何年ぐらいやられてるんですか。
は
い、
会社にしたのは平成元年で、私の父がしたんですけれども、はい、うん、はいはい、父はその前からですね、愛知県の豊川市で、
豊川市ですね、
松下英語塾、うん、っていうのを豊川東部中高区で、はい、始めたのが発祥。
おお、東部中高区だったんですね。はい、
東部中高区です、
はい。そっからもうかなり経ってますよね。だ
そうそう、本当に経ちましたね。私も松下英語塾の生徒だったもんですから。
あ、そうなんですか、はい。お父様に教えていただいて、
はい、そうですね。
あ、なるほど。すごいです。そういうことはもう何歳からやってたんですか、そこ、その時は。
私は小学校4年か5年ぐらいからやり始めました。
そうするともう相当前ですね。
そうですね、はい、初めて授業に行った時には父に教えてもらったんですけども、
はい、
お父さんって思わず呼んでしまったら、ここでは先生と呼びなさいっていうことで叱られたの
を。なんかよく聞きそうな
覚えていますね。
ここでは先生と呼びなさいと、
はい、
なるほど。だからまあその時からもやってると、まあ、英語がもともとじゃあ強かった、
ね、そうですね。
あ、はい、でご自身も英語で。
そうです、そうです、その影響もあって、
はい、
うん、まあ中学高校と勉強あんまりしてなかったかもしれないんですけども、
はいはい、
大学は英語専門の大学に行かせていただいて、
じゃあ英語が本当に得意でらっしゃるんですか。
英語のみが残ったっていう感じですかね。
なるほど。
それからやっていたので、
はい、
幸いにっていう感じじゃないですか。
なるほどですね、
はい、
じゃあご自身もじゃあ先生の道を目指そうと思ったきっかけとかはあるんですか、やっぱり。やっぱり、
ね、大学時代にやっぱりいろんな業種は正直考えました、
はい、
あの通訳ですとか、
はいはいはい、
旅行業界とか教育業界、
うん、
でその中でまあいろいろ調べる中で、まあ、教育業界に行きたいなってのと、まあ、じゃあ公教育私教育っていうのを比べていった時に、
はいはい、
まあ、あの教えることに専念できやすい環境が私教育の方が整ってるんじゃないかなと。
なるほど。
いうところから、
やっぱ塾はこう、まあ、いろんなこともやるのも大事だけれども、やっぱ教えるってことに特化するとやっぱり塾業界かな。
そうですね。
なるほど。
そうですね、
それで選ばれたと。
そういうことです。
なるほど。もうでもなんか喋り聞いてるとなんか天職のような気もしますけど、
ね、いやいやいや、中澤先生ほどではないです。
そんなことはないですけど、まあ、僕もね、同じで教えるの大好きなんで、やっぱりあのなんか同じ匂いを感じますけど。
ありがとうございます。
勝手に言ってますけど。ありがとうございます。やっぱりこう塾の魅力ってどうですか、やっぱりこう教育の中でも、
はい、
塾のポジションとか塾のこうあり方とか、
はいはいはい、
どんな風に、まあ、こう今ずっと歴史もある塾でやられてて、
あのだんだん塾業界ってのも、はい、いろんな風に変わってきて、
うんうんうん、
まあ、昔だとそうですね、私がそれこそ始めた頃でいきますと、はいはい、集団授業形式ってのがやっぱりメインだったんですけども、うんうんうん、やっぱりそこで、その科目に特化した個別指導もやってほしい、
はいはいは
い
はい、
個別っていうと一番最初ですよ、
うん、
一番最初にできた頃には、うん、ちょっと勉強苦手な子がいるんじゃないかみたいに言われた時期もありますけど、ね、今はだいぶ違いますね。
あ、変わりましたね。
で、個別も本当に科目特化で、もう学年の幅をどんどん飛び越えてやりたいっていうことができるようになってきたもんですから、うんうん、まあ、そういう意味ではいろんな形で、まあ公教育とまた違った形でサポートできるのも面白いんじゃないかなと。
違った形で進化して、
はい、
やっぱりこう、あの、まあ、寄り添いながら、その学校にも寄り添いながら、はい、そして自分としての力をつけていくところにも、やはり、こう、サポートできてっていう。はい、あとは、まあ、その、いろんな形で思いがあると思うので、はい、まあ、その学校はどうしてもテストがあったりとか、ある程度決まった中で動かなきゃいけない部分があるけど、やっぱ塾はやっぱりそう、その個人本人の思いでね、いろんな学びができるところではありますよ ね、
はい、だから今だと、
うん、
今だからこそ言えるんですけれども、
うん、
あの入塾してきた生徒さんたちに、
はい、
あの私も現場やってた時にはもう補習を無料で何時間もやった覚えがあったりしますね、
はいはい、
本人が望んでたかどうかは分からないですけど。
ですよね、なんか昔は結構、まあまあ今は本当時代的に無理ですけど、12時過ぎて残ってる子とかね、結構ありましたからね、はい、もう時代が時代でだいぶ変わりましたね。
そうですね、うちももうなるべく早めに帰るように社員に言ってますね。
まあ時代が早めに帰るですから ね、もう遅くなるとね、
はい、
よくないっていう感じのイメージになってますけど、ね、まあ実際まあそういう時もありましたね、はい、でも思い出に残る生徒さんも多かったんじゃないですか。
そうですね、本当にいろんな生徒さんがいて、
はい、
で、まあ、最近でもやっぱり嬉しいのは、そういう生徒さんたちと会う機会が増えてきたと、この年になってですね、
はいはいはい、
例えばあのプライベートの方でも、あのつい先日社会人2年目とか3年目の頃かな、
はいは
い、
うん、
とあの一緒にちょっと食事に行ったんですけども、その時には、うん、あの代表就任おめでとうございますみたいな、
おー、なんかもう
お祝いでちょっといいグラスをいただいた
り、あ、そうですか。
またあの素敵なことですけど、娘が、
はい、
まあ、幼稚園に通ってるんですけど、
はいはい、
そうすると娘の先生が、うん、幼稚園の先生が教え子のお母さんだったり、
なんと、
まあ、教え子も先生の中にいたり、
はいはい、
あとは教え子のお子さんが同じクラスにいたりとか、本当にいろんなところで、
まあ、それだけ教室もあって生徒さんも見えればありますよね。
そうですね、
はい、まあもう出会うっていうのは本当に日常ですよね。
そうですね、
はい、
こう本当にいろんな部分で今社会に出て活躍している教え子さんたち見ると、やっててよかったなっていうのは本当に
思います、ね、まあ自分冥利につきますよね、
はい、本当
にね、まあ、あの結構あの皆さんには僕もよく会うときに覚えてるないでしょみたいなこと言われるんですけど、全然覚えてますからね。
覚えてますね、
はい、これが不思議と、ただまあ女の子とか大きくなってこうどっか見覚えあるなみたいな、男の子もわからないですけど、結構わからない時が
ありますね。
ありますね。
やっぱり女性の方があのお化粧とか、
そうそう、雰囲気変わっちゃってね、じゃあの学校の大格好してて、体操服とか着てる姿しかないとね。
そうですね、だいぶ変わって
変わってね、
分からなくなるときは正直多いです、
ね、まあでも成長していただけるのは本当ね、 大きくなっていただいたりとかお母さんになっていただいたりすると本当ほっとしますね。
い
やー、だからそれぐらいやられてるとやっぱりね、まあいろんな方に触れてる機会も多いと思いますので、
はい、
はい、ちなみにあのでも、そんな松下さんプライベートは何がなんか趣味とかあるんですか？
プライベートの趣味は一応テニスの方を。
そうなんですか。
やっていまして、
はい、長いんですかテニスは？
もともと小中学校ぐらいからあの、はい、父母があのやってたもんですからそこでちょっと教わったり、でも我流だったもんですから、
はいはい、
で高校大学もテニスの方をやって、
テニス部で、
はい、今も一応週に1回
そうなんです
か、レッスンに行っています。
あ、そうなんです、はい、ちなみに公式ですか？
公式テニスです。
あ、なんと、
はい、
あの誰も信じてくれないですけど私もテニス部だったんです。
お
あのスケートの印象でよく言ってるんですけど、はい、高校時代はテニス部やったもんですから、
ね、
今聞いてちょっとね、はい、またさらに親近感を覚えました、
はい、ありがとうございます。
なるほど、もうテニスもやってもうねあのスポーツもやられて、教育も万全でもうなんかあの暑いじゃないですか、もう熱血仲間ですね。
そうですね、この会場もなんか気温が3度ぐらい上がってきたような気がします、
ね、2人が暑いからねしかもあの先生トークだからね、はい、やっぱり2人とものあの乗ってくると止まらなくなりますから、
どんどん止まらなくなりますねこれは間違いない。
ありがとうございます。でもそんなあの松井さんがこう思う、はい、こうなんか、教育とか、
はい、
この今後の、まあ、子供たちみたいなのってなんか思いはありますか？
今後はやっぱりいろんな形でその子の人生に貢献していきたいなというのは思いますね、うん、
はいはいはいはい、
なんて言うんですか、本当に少子化が進む中で、うん、あの少子化が進む中で結局その生徒さんお子さん一人一人の目標っていうのも、うん、あの多種多様にはなってきてるんですね。
はいはいはいはい、
だからそういった中で僕ら大人が少しでもその子の人生充実するように、はい、
うん、
あのいろんな形でサポートできればいいんじゃないかなというのは思っています。
まあ確かにいろんな形でサポートしないといけなくなってしまいましたからね。
そうですね、まあ、ただ、うん、あの一番はサポートしつつあのやはりお子さん本人の自立ありきですね、うんうんうん、でも貸しすぎてはいけないし、うん、でも添えないといけないところもあるんですが、
うん、
で最終的にはやっぱりあの自立していっていただきたいなっていうのは一番あります。
こう勉強塾やなんかもそうですけど学んでいく中でやっぱり一番大事なところは そこになりますかね。
そうですね、うん、だからあの私も教えてた時に、
はい、
あの先生の授業が良かったよとか言ってくださるところもあったんですけども、うん、あの私の手から離れた瞬間に管理の目がないと全然勉強しなくなっちゃったなんていうのもあの聞いたもんですことがあったもんですが、それではやっぱりいけないなと、
はいはい、
でも離れた時でもきちっと、うん、まあ勉強という意味ではなくても自ら調べる、
うん
うん、あの本読むとか動画見るでも何でもいいんですけども、そういう力を養っていければいいんじゃないかななんていうふうには今思ってます。
まあその通りですね。まさにこう、まあそういうところまで影響を与えたいっていうか、はい、まああの本当に自立して自分で勉強してってもらえるようになると、
はい、
まあ本当に、まあ逆に言うとまあそういうふうな思いとかそういう意識が、まあできるように僕らもサポートして、まあ彼らの後ろをこう押してる雰囲気はあるけど、やっぱり実際自分で歩いてるっていうかね。
そうですね。
そういう状態になっていくのが一番いいですよね。
はい、ありがとうございます。
いやー。まあ、そんなあの株式会社テップが目指していくのは今後はどんなあれですか？
今後はやっぱりあの自分たち の、
うん、
幅を広げたいっていう思いは
どんどんです、ね、
あるもんですから、
はいはいはい、
できればこの教場の数も増やして、
うんうん、
僕らの教育いいものやってるぞっていうのが、はい、もっと幅広く多くの人たちに貢献できるように、また聞いてはうちの会社の社員たちにですね、はい、新たな活躍の場を与えるという意味でどんどん教場を増やしていけるように頑張りたいなと思っています。
あ、いやいや本当にね、なんかこう思いを同じくしてこう僕らも同じ業界ですから、なるべくこうねそういうの思いを伝えてですね、まあ、学びをしっかり子どもたちにこうしていただいて、ね、そういう思いをどんどん広げていきたいって、まあ、僕も本当にその通りだと思いますので、まあ、私たちもねあの違う会社ではありますけれど思いは同じだと思いますの で、
そうです、
まあ、子供たちがね本当この地域でもそうです、成長してもらって、はい、本当になんか大きくなってまた会えたりすると非常にこう嬉しいですし、
嬉しいですね、
はい、それを楽しみになんかね私たちもしてますから、
はい
はい、いいですね。なんか、まあ、あのもうあっという間にこう時間も来ちゃって ね、早いもんですよね、やっぱりこう、ね、あの喋りなんでね、僕ら常に一人で喋ってますからもうあの時間はすぐに使ってしまいますので、はい、あの最後今日あの来ていただいて、はい、あのラジオ聞いて皆さんに最後一言お願いしていいですか。
はい、勉強だけが全てではないですけれども、はい、やっていてマイナスにはならないと思います、
うんうん、
ぜひいろんな形で、勉強を頑張っていってほしいと思いますのでよろしくお願いします。
ありがとうございます。まあ、今後ともじゃあ一緒にちょっとね盛り上げていきたいと思いますのでまた来てください。
はい、ありがとうございます。
楽しく喋らせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は、株式会社テップ代表取締役松下裕介さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時40分です。エンディングの時間になりました。どうでしょう皆さんね、今日はですね同じ業界松下さんお越しいただきましてね、やっぱ27教室ですよ、多いですね。やっぱり歴史もね古くて、僕もやっぱりあのちょうどだから塾始めた時にはもうすでにあの松下さんはありましたので、まああの本当にまあ目標というかね、やっぱりこの地域で、やられてるから僕らなんかも本当刺激を受けさせていただいて、まあ追っかけさせていただいたって感じで、まあ本当になんかこう最終的にこう一緒にねいろんなこうやって思いを同じくしてできると本当にこう嬉しいなっていうか、まあ、こうやってこういうところで喋っていただいたりするとなんか全然ね本当にあのずーっと一緒にいるわけでもないんですが、なんかね同じところっていうかその考えとしてもね、あの一緒に寄り添って考えれるとことか思い同じくできるところもいっぱいあって、やっぱりまあね、やっぱり業界は、中で、やっぱりいろいろ思ってても、最終的に子供たちに対する思いっていうのは同じかなっていうのはちょっと思ったりしますね。はい。まあね、ちょっとこう、勉強やる気になっていただけるような話を今日はお伝えできたかなって、ちょっと思いますし、まあ最終的にね、さっきはおっしゃってましたけど、自分で考えて、自分で動ける、自分で行動できるような子供たちになっていただくとね、僕らも本当にいいので、その後押しをね、まあこういうテストみたいなのを通じて、ちょっとね、やっていきたいな。まあその、受験もそうですし、まあ勉強を教えていくことで、できたらいいな、なんて思いますね。はい。まあ、ちょっとね、聞いてもらってても、なんか勉強集中してない感じもしますけど、聞いてもらったらなおのこと集中できるようになるかもしれないな、なんて思いながら今日は話しておりましたけど、皆さんどうでしたでしょうか。ね、ゴールデンウィーク終わってもうね休みモード吹き飛ばすようなお話を今日もお届けできたんじゃないかと思っておりますので、ちなみにですね、まあ先ほどちょっとね話も出ましたけど、やっぱ目標をねしっかり決めること大事ですから、勉強していくにしても、まあこのゴールデンウィーク明けたから今後過ごすにしてもね、学生さんじゃない方でもそうですけど、まあ何かしらの思いを持ってこれ目標を決めて、それをやる達成するにはどうしたらいいかっていうふうにもう一回思い返していただく、さっきねすごい熱く語っていただきましたけど、そんなんもちょっとねこの時期始めていただきながら、まあ勉強する方は勉強して、何か目標を決める方は決めていただいて、じゃあそれからどうするのかって考えて、この5月も過ごしていただけるといいななんて思っておりますので、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!